マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第180回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第180回目です。180回っていうことね、あと20回やると200回ということになりますね。200回目で、なんか100回目は、ね、普通にやっちゃったんですけどね、200回目はなんかやりたいですよね。マイクロソフトの方にゲストで出ていただくとかですね、そんなことしたいなと思ってるんですが、いかがでしょうか。はい、ではですね、200回目、今回何をお話しするかと言いますと、まあツイッターとかね、フェイスブックで私のフォローされてる方とかですね、もう大体お察しがつくと思います。マイクロソフトサーフェス、またサーフェスの話するのかと、思われるかもしれませんが、マイクロソフトサーフェスついに買いました。悩んで悩みまくってやっと買いました。それでね、今回その実機を手にしてるということで、マイクロソフトサーフェスの話をしたいと思います。ついに買っちゃいましたよ、マイクロソフトサーフェスね。もうね、これこのマグネシウムボディのね、この音がね、もう今手元にありますけども、買ったのはですね、サーフェス 32GB モデル、それとタッチカバーのセットというものを買いました。多分一番売れ筋のモデルだと思うんですね。買ったのはですね、これビッグカメラ藤沢店です。3月の28日でしたかね、この日に、買いまして、会社の帰りにね、ちょっと藤沢寄ってですね、買ったんですけど、行ったらですね、結構サーフェスの周りにね、結構人だかりって言ったら大げさなんですけど、何かこう見ててなかなか触れることすらできないという状態でした。発売してからもう2週間経とうとしてたんですが、それでもまだ結構みんな見てるという、私としては非常に意外なって言ったら怒られちゃいますけど、初めね、やっぱり発売した時みんな興味本位でこう見たりしてんだろうと思ってたんですけど、結構今でもですね、注目を浴びてて、やっぱり実際触ってみて、オフィスが動くんだとか、インターネットエクスプローラーがそのまま動くんだとか、そういう話を結構お客さん興味持ってね、見てるらしいです。中にはですね、もうサーフェスとかにまっすぐ行って狙い撃ちで買いますって買うっていうね、まあ、私みたいな人もいまして、あとはアンドロイドの端末買いに来たんだけど、こっちがいいなっつって結構悩んでる方もね、私の目の前にいましてね、方はどうしたか分かんないんですが、まあ、店員さんも売れてますと言ってて、なんか聞かれて在庫確認しますとか言ってるくらいでしてね、なんか売れてるという話をよく聞きます。まあ、そのサーフェスなんですが、お値段がですね、私買ったやつが 32GB モデルにタッチカバーのセットで 57,800円。いや高いですね高いですねって怒られちゃうんですけど、その普通に考えたらこのスペックのマシンがですね、この価格で買えるってすごいと思うんですが、まあ、周りが今までこう安くなっちゃったんで、まあ、ちょっとね高いなっていうふうに感じると思います。まあ、確かに iPad の 64GB でもこんぐらいの値段でしたかね。まあ、この値段でね、 iPad mini が2台買えて、さらにお釣りが200円来てしまうという状況なんですが、ちょっと私はですね、というかこの 57,800 円という値段、お金をですね捻出するために、まずこれビッグカメラの株主をやっておりまして、手元にですね3000円の株主優待券がありまして、まずそれを使って、実はこれのためにずっと温存してたんですね。あとは昔プラモデル、まあ、最近やってないんでプラモデルを作ってたんで、コンプレッサーですね、エアブラシ、あれいいの持ってるんですよ。あれが1万5000円で売れて、あとネットブックですね、おかげさまで、買い取りの方、買い取っていただく方おられまして、無事オークションで、ね、落札されまして、今1万5000円ぐらいでですね、なんとか引き取っていただきまして、まあ、ついこの前まあね、万感の思いを込めて送り出してきたところなんですが、まあ、あとはね、使ってない 62GB のシリコンディスクが4000円とか、外付けの USB のハードディスク 250GB が1500円とかですね、あと持ってるゲームソフトとかですね、まあ売りに売って、実は今でもまだ売り切れてないものなんて、これからまだ出品しようと思ってるんですが、今そこら辺いろいろと出して、あと YouTube のですね広告のアフィリエイトの収入とかですね、まあまあまあいろいろとですね捻出しまして、なんとか買いました。やっぱ嬉しいですよね、結構皆さんこう サーフィス買われる方はですね、見てるといろいろお客さんに説明を聞いて、うんつって買っていく方もおられると思うんですけど、私はもう説明は一回聞いてるし、多分店員並みに私詳しいんで、いや、ひょっとしたら店員より詳しいかもしれないんで、いきなりこれポイント何パーセントつきますかと、在庫がありますかって言って、まあ、ポイントね 1% なんですね。 ですから500円ぐらいしかつかないんですけど、在庫はありますと、じゃあくださいと、もうそれ以上一切詳しい話聞かずにですね、もう狙い撃ちで買ってきました。パッケージもですね、ちょっと横長のパッケージで、こう斜めに線が入ってて、こうスライドして出すようになってですね、で下にはキータッチカバーのキーボードで、上にはサーフェス本体ということで、まあ、開封したところですね、ちょっとデジカメで写真を撮ったんで、いずれブログにアップしようかと思ってるんですが、いやもう感激ですね。買ってそのままで写真撮って、そのままツイッターにアップしてですね、買った買ったと大騒ぎしてました。で、やっと家帰ってきて、食事して風呂入ってですね、もう流行る気持ちを抑えながら、開封しまして、感激ですよね。 Windows Phone を初めて手にした時と同じような感激がありまして、まあ一つ言うと、もう大後悔です。何を後悔したかっていうと、こんな素晴らしいもん、なんで発売日に買わなかったんだと。多分デスラ相当だったら、木澤君君はバカかねと言われるような感じだと思うんですが、まあ、そのぐらいすごいやっぱりね、感激するもんありまして、本当にね、もっと早く、まあ2週間ですけど、やっぱり初めに飛びついて、みんなとお祭り騒ぎしたかったなっていうのはね、ありますね。まあ、それだけやっぱり買ってよかったと思います。やっぱり安い買い物じゃなかったんで、散々悩んだんですけど、まあ、みんなにね、買うんでしょうどうせと、もうマイクロソフトの、ね、MVP の方にもですね、今でしょとか、まだ買ってなかったんですかと、もうね、散々言われましてね。ね、どれだけホームサーバーの MVP 岡部さんにはですね、どれだけ背中を押されたかと、そういうのがあるんですが、まあ、やっぱりですね、買ってよかったっていうのはあります。本当に物はすごくいいし、期待通り、期待以上のものだったと思います。やっぱり今までこう触ってたことは何度もあるんですけど、自分のものにするっていうとですね、やっぱ所有する喜びっていうんですかね、まあ、それがありますね。で、とにかくもうワクワクウキウキと、まあ、この1年たったか、すごい忙しかったんで、まあ、忙しいっても皆さん忙しかったんですけどね、まあ、ご苦労さんという意味で、自分で自分にご褒美ってわけじゃないんですけど、いいでしょう買ってもという感じでね、そういうのもありまして買いました。で、やっぱり今回ですね、実はタブレットというのを買ったの私初めてなんですね。で、タブレットっていうと、iPad ですよね。 iPad はちょうど3年前ですかね、まあ、3年前の4月の下旬だったと思うんですけど、そこでやっぱり iPad が発売されて、まあ、あの時ね、買おうかどうしようかとちょっと欲しいなと思ってたんですけど、結局買わずじまいで、やっぱりこのタブレットっていうのは、まず手軽だよと言ってたんですね。起動が早いし、で、やっぱりこうパワーオンしてすぐ使える、ほんとものの数秒っていうか、数秒も待たずにですね、すぐ使えるっていうことと、その手軽さがあって、例えばウェブでちょっと見たい、ただスマートフォンじゃ画面が狭い、パソコンと同等のことができない、もうそんな時にね、手軽に使えるデバイスとして、やっぱタブレットってすごくいいなっていうふうにね、思いました。思いましたっつってもね、おそらく3年前に iPad を初めて手にされた皆さんが得た感動をですね、今してるというのがね、実情なんでしょうけど、やっぱりいいなと。そういう、まずタブレットはいいですねという話と同時にですね、インターネットエクスプローラーとオフィスが使えると、マイクロソフトの標準的、まあ標準って言っちゃおかしいですけど、マイクロソフトの標準の技術がそのまま使えますよっていう、この安心感、よく互換がありますよとか言うんじゃなくて、それそのものですね。オフィスも、オフィス2013、RTT だからオフィス2013そのものなんですね。まあ、そこら辺の安心感とかですね、そういうところがあって、で、さらに、これ多分、使う側の話じゃなくて、作る側の事情かもしれませんけども、ソフトが自分で作れるんです。それは確かに Android も iPad もね、自分で作れますよ。まあ、iPad をね、作りたいと思いつつ、あれ Mac がないとダメなんで、私作ってないし、まあ、Objective-Cいいかどうかってなるんですけど、私もちょっとそっちまで手出してないで、 Android も Java をね、使ってやればねできるんでしょうけど、あまりちょっとねそっちまで手が回せないっていう状況で、やっぱり使い慣れた C#、 .NET フレームワークとか、まあ、.NET フレームワークじゃないんですけども、まあ、そこら辺の既存の技術をベースにした知識でですね、 ソフト開発ができるということで、私も何本かこうソフトを手つけ始めて勉強しているところなんですが、なんか自分で作れるっていうこのワクワク感、あの昔ながらのそうホビープログラミングの楽しさっていうかですね、そういったものを兼ね備えてて、まあそういった意味でとにかくこのサーフェイスっていうのはね、自分にとってはいいなっていう最適なデバイスだなとそういうふうに思っています。まあ、正直言ってね、実はですね、ある方から iPad の初期型を中古で売ってもらう話があって、もうほぼ成立してて、その方が iPad mini を買ったらというタイミング待ちだったんですが、ちょっとこの事情があってですね、サービス買いましたね、ドットネットラボの勉強家で、すいません、その話はなかったことにしていただけないでしょうかと、まあ、誰とは言いませんけど、まあ、ご存知の方、よくご存知の方なんですが、いやすいませんってことで、まあ、そうだろうなと思ったよなんて言われたんですけど、ちょっとね、iPad の話、実は買うって話直前まで言ってたんですけど、iPad じゃなくて、やっぱりサーフェスにしました。やっぱタブレットっていいですね。例えばノートパソコンのタッチパネルのやつも散々悩んで、バイオ T を本当に買おうかっていうところまで言ってたんですが、どうもノートパソコンの立ってる液晶画面を手で触るとモニターが後ろにこうたわむんですよね。あれを見てから、これはちょっと使いづらいなっていうか、多分最初は興味本位で触るだろうけど使わなくなるなと。じゃあバイオディオ11か、あとはそのハイブリッドタイプのいろんなタブレット出てますね、レノボとかも出てますけど、そっちのタイプにするか、まあ、シンクパッドツイストにするかとかですね、いろいろ考えました。まあ、多分バイオディオ11っていうのは多分ベストの選択の一つだったんじゃないかと思うんですけどね。とにかくこのタッチ手で触った時の安定感っていうのを考えると、やっぱサーフェスは安定してるで、やっぱり重量的にもですね、ちょうどいいというところで、まあ、最適じゃないかなと、そんな風に思っています。で、今までこれ散々触ってたんですよね。結局去年の10月に発売になって、その後にマイクロソフトの MVP の方とか結構好きな方がですね、個人輸入で結構どんどん買ってたりして、そういった集まりの場でですね、触らせてもらってました。で、あと3月15日に発売になってからもお店でどれだけ触りましたかね。多分山田電機の大船店とビッグカメラの富士山店はあいつまた来てると思われてたかもしれないんですが、散々いじったんですが、やっぱり自分のものにしてじっくり触ってみるとですね、また違うんですね。で、とにかくこの質感、このとにかく安心できるボディで、 iPad もいいんですよ。質感いいです、すごくいいんです。そんなプロジェクトの、ね、竹内さんも言われてたんですが、 iPad と Android Nexus 7の違い、あれはねすごい違いがあるんですね。で、それは竹内さんの言う通りで、私もね まさに実感しててその通りだと思ったんですが、 iPad ってすごくおしゃれでかっこよくていいですよね。傷つけたくないですよね、あれ。ですから皆さん、 iPad って本当はすごく完成された筐体だと思うのに、わざわざカバーとかつけたりする、気づけたくないから、綺麗ですから、丁寧に扱わなきゃいけないっていうプレッシャーを常にあると思うんですね。で、実際私ももし iPad 買ったら、まあレザーケースのカバーとか買うと思うんですね。で、保護シート貼ってねなんてやると思うんです。まあ、実はですね、今の iPhone 5がまさにそうなんですよ。これちょっと傷つけたくないなって、やっぱり物がいいっていうのがあって、というのがあるんですが、それに一方 Android、例えば Nexus 7を例にとりますと、まあ適当に扱っていいやと、ね、ほっぽっといても、まあ傷なんてつくような雰囲気じゃないしいいじゃんというところもあって、まあものすごくあれ ASUS のね、あれ ASUS ですね、すごくいいタブレット端末なんですが、まあそんなところがあるんですが、この、サーフェスですね、これ意外と iPad ほどおしゃれじゃない。ただマグネシウム合金、こんな音しないですよね、 iPad はね。でもこれがいいんですね。それなりの高級感というか、私に合ってるところがあって、で、 Android みたいにどっか安っぽさはない。Android もいいやつありますよ、あれ。ソニーの Xperia、ね、Xperia とかね、すごくいいなと思うんですけど、で、このくさび型のボディ、このくさびかなと、このゼータガンダムを彷彿させるような、この斜めのこの角ですね、カーブですね。これは変な曲線使わないんですよ。いや、変だって曲線がいい悪いってあるんですが、このね、くさび型のこの角度がまたいいんですよね。というと考えると、気 気を使うほどおしゃれじゃないんだけど、ほっぽってこほど安くいもんではないと、なんか自分にはちょうどいいなという感じがしています。それはあの私の主観、趣味の問題なんですけど、そんなところがあって、なんか自分にはねとってもちょうどいいタブレットじゃないかなと思ってます。それと画面綺麗ですね、まあ、レティナじゃないですけどもレティナディスプレイじゃないですけども、このゴリラガラス2を使った、ね、この表面タッチパネルとこの液晶、本当にこれ綺麗です。写真とか見るとですね綺麗です。普通のこのタイルの画面もですねかなり綺麗な、画面でして、別にレティナディスプレイである必要はあまりないなって私は思ってるんですけど、多分これ今後このサイズで 300dpi とか 400dpi って数字が出てくると思うんですけど、もうそろそろでもっと精度のいい綺麗なものが出てくるんじゃないかなと思ってます。ただこの 1366×768、分かりやすく言うと、MacBook Air 11インチ、と同じものなんですが、かなり見やすくて綺麗でねいいなと私は思っています。もうそういうわけでこう自分にとってはベストバイだったんじゃないかな、タブレットとしては。いろいろ悩みました、正直言って。 Nexus 7も買いかけました、ね、iPad も iPad mini もね28,800円かっつって、多分このタイミングで Surface が発売されてなかったら iPad mini 買ってたかもしれないですけどね、そんなのもあって、タイミング的なものもあったんでしょうけどね、やっぱりこの Surface 自分で買ってよかったなと思っています。さて、ではねこの Surface なんですけど、実際買ってみたの、これ特徴のあるこのキーボードですね、タッチカバー、タイプカバー、よいしょ、このマグネットでピタッとつってね、音だけですけど、つけられるこのカバー兼キーボード、今回ですねタッチカバーという方を買いました。タッチカバーとタイプカバーっていうのがあって、タッチカバーというのがほとんどね1ミリぐらい盛り上がってるキーボードで、ほとんどストローク感がないっていうか全くストローク感がないキーボードです。一方タイプカバーというのは普通のキーボード、モバイル用のキーボードとかノートパソコンのねネットブックのキーボードに近いものがあると思うんですが、それがどちらかがですねこういったのカバー兼キーボードということになってるんですが、まずですねちゃんとカバーが欲しかったんですね。で要はiPad でいや風呂蓋です、とにかくあれに相当するものが欲しかったんで、そしたらもうまずこうタッチカバーが必要でしょうと。でタイプカバーとどっちにしようかなっていうのはね結構悩んだんですけども、まずこれ蓋を閉じた時にキーボードの、プラスチックのねキーボードが画面と当たるっていうのはちょっと抵抗があったのと、あれ実際当たらないようになってるんでしょうけどね、結構押しつけるとね画面にこうくつ跡がついちゃったりするんですね。でそれと、このカバーを取り外さないで裏側に回してタブレットとして使う場合、キーボードなしで使う場合にタイプカバーキーボードだと裏側にキーボードのあれちゃんとしたメーカーですよね、キーボードが裏側に行ってしまうんですね。で今でもこれ裏タッチカバーも裏側に行くんですけども、むき出しのキーボードを裏側に持ってて手で持っててなんかぶつけて、ね、キーボードポロッと外しちゃうんじゃない、落っことしちゃうんじゃないかとかね、そういった心配をしながら使うの嫌だなっていうのがありまして、そういうのがあってまずタッチカバーキーボード、タッチカバーにしました。でこのタッチカバーですね、以前発売した時のお話したようにこれ触った時に普通にざっと手で触れただけだとキーボード入力がありません。意識してポッと押すとですねキーボード入力ができるということで、クリック音もしますんで、入力押されたってことがよくわかるようになってます。あとこう触ったところ、押したところですね、それぞれのキーがいい感じのブレーキ感があってですね、滑ったりしないです。ですから打ちたいと思ったキーがまあまあ確実に打てるなというところがあります。であとはですね、実際お店とか皆さんに見せてもらった時あまり体感してなかったんですけど、これを机の上に置いて椅子に座って自分がキータッチを実際やってみるということをしてみた時に、お店じゃ試せないんですね。お店でやって私もねノートパソコンとかパソコン触る時ね、触った感じと実際こう椅子に座って自分が落ち着いて作業すること時って同じ姿勢でパソコン試せないじゃないですか。であれいつもね困っちゃう、これキーボード入力どうなんだろうなっていうところ悩むとこあるんですが、今回こう机のように置いてですね自分で椅子に座ってやってみてキータイプしてみましたが、問題なく、快適に使えます。快適にっていうかやっぱりキーストロークがないんで快適とは言い難いんですけども、高さ的にもですね、ちょうどいいんじゃないかなというふうに思っています。 まあ、ただしね、あのキー入力はやっぱりストロークがあった方がいいんですね。やっぱキーボードには結構こだわりがあるんで、ね、やっぱりノートパソコンはシンクパッドだって言い張ってるのはそこのとこもあるんですが、うん、あのいずれですねタイプカバーキーボードは買うんじゃないかなと思います。で実際のマイクロソフト界隈の皆さん両方買ってますね。カバーとしてタッチカバー、キーボードとしてタイプカバーという感じで両方皆さん持たれてるようです。だから使い分けですよね。今日はキーボードでパカパカ打つぞっていう日は、今日はキーボードでパカパカ打つぞって日はタイプカバー持って、であとはまあ普通にカバーとして持っといて、なんか補助的にキーボードに入力することがあるかもっていう時はこのタッチカバーというのもいいんじゃないかなと、多分そういう使い方を皆さんしてるんじゃないかなと思います。またキーボードですね、これBluetooth のキーボードであれば普通に使えますんで、例えばマイクロソフトのウェッジモバイルキーボードだとか、あとは前回お話しましたレノボのシンクパッドタブレット2のキーボード、あれいいですね、1万円ぐらいで買えるんですけど、あれを使うとかですね、あとはそのお好みのですね Bluetooth のキーボード、まあ、それをね、買って使ってもいいんじゃないかなと思います。ちょっとねどうしようかなと思ってるんですけどね、ウェッジモバイルキーボードあれ7980円ですかね。いやちょっといい値段するんでちょっと、ね、高い買い物しちゃったんで、またなんとか資金を集めてですね、キーボードはどうしようかなと思っています。まあ、当面はタッチカバーキーボードでやっていこうかなと思っています。でこのタッチカバーキーボードのトラックパッドが手前にあります。でこれはですねそんな滑るわけでもなく引っかかるわけでもなくという感じで、かなり操作性良くてですね、これをこうなぞるとですね画面が、例えばスタート画面のモダンユーザーインターフェースの画面ここ横にスクロールしたりするんですが、これかなり直感的に使えます。私の持ってるシンクパッドでもトラックパッドあるんですが、タッチパッドあるんですが、思ったようにですね反応しないというかですね、なんかちょっとワンテンポずれるか、たまに外すかっていうことがあったんですが、これはですね本当に直感的に何の違和感もなくスクロールとかね、そういうことができますんで、まあやっぱりそれ専用に作り上げてるところがやっぱ違いがあるんじゃないかなと思います。で非常にトラックパッド反応もいいし、まず最初に買うキーボードとしてはこれはタッチカバーキーボードいいんじゃないかなと思います。とマウスですね、いやマウスいらねえだろうって、タッチパネルのタブレットだろうっていうのも言われると思うんですが、いやパソコンですよパソコンとしても使うことがあるんで、普通にノートパソコンのように使うときですね、ちょっとマウスあると便利だったりするんですよね。でそのマウスなんですね、これも Bluetooth のマウスがそのまま使えます。それとあごめんなさい、キーボードの時もそうなんですけど USB の端子が普通についてますんで、挿したい時そのまま挿せば使えます。で試してないですけどハブを挿せばですね USB のキーボードとマウスをそのまま使えちゃったりするんじゃないかなと思います。っていうか多分使えます。でマウスなんですが、私これ以前検証で当たったやつで、マイクロソフトのウェッジタッチマウス、この小さいやつですね、これ Bluetooth の接続なんですが、これもペアリングをですねサイフェスとやりまして、使えるようになってます。だこれも非常にいいですね。これウェッジタッチマウスって、これも機構部分がなくてなぞるとこうスクロールするようになってるんですが、それとこのサーフェスのですね相性がすごく良くてですね、反応もすごくいいです。シンクパッドよりも全然反応がいいという、結果になっておりまして、まあ、これサーフェスとセットでねこれウェッジタッチマウス使われてる方結構おられまして、まあ、これちょうど、いいんじゃないかなと思います。ですからサーフェスを使いの方でマウスどうしようかなっていう方、ちょっとこれ値段いい値段しちゃうんですけども、このマイクロソフトのウェッジタッチマウスはですねちょっと試してみるのもいいんじゃないかなと思います。それと今までこれ気にしてなかったんですが、メモリー容量ありますね、 32GB モデルで実際ユーザーが自由に使える容器は 16GB、64GB でユーザーが自由に使える容器は 45GB、この差 29GB あるんですが、まあ、実際使うのはじゃあ私今回 32GB モデル買ったんで 16GB ということになります。で 16GB あればですね、まあまあ大体私は用は足りるんじゃないかなと思ってるんですが、それよりも大きい容量のものを使いたいとき、ここにはですねマイクロ SD の端子があって、ここにマイクロ SD が刺せるんですね。後ろのキックスタンドってスタンド開けてですね、後ろから見て左側ですね、特にこうマイクロ SD の端子があってここに刺せるようになってます。ここに刺さるのは マイクロ SD、SDX、SDHC、あと SDXC のカードですね。最大 XDSC のカードで 64GB までサポートしています。でこれちなみにこの SDXC の 60GB のメモリいくらするかというとですね、1万数千するんですよね。あのなんか楽天の上海問屋とかね、結構安いとこ行くとね、結構安いよって言われて、まあ、5000円とか3000円だよって言われてるんですけど、ちょっとそこまた物色したいと思ってるんですが、まあ、ちょっとそのうちね、増設をちょっとしてみたいなと思っています。とりあえず手元にね 8GB のマイクロ SDHC のカードがあったんで、それを挿してみて今使っています。でちなみにこのカードなんですが、クラス4という速度のやつ、メモリーカードですね、クラス4、クラス6、クラス10というのがあって、数字が大きいほどスピードが速いということで、まあ、特にこう動画を撮影するときとかでデジカメとかですね、いうときにはやっぱりクラス10とかにした方がいいよとかいうのは言われています。まあ、記録することを考えると速度的にそうかもしれませんけど、例えば私動画を入れて再生するだけという用途でですね、使ってますが、クラス4の 8GB、8GB のクラス4で、まあまあ問題なく使えています。何か引っかかるということ全くありませんので、あんまり速度をねといってもこんなデジカメに使うわけじゃないんで、まあクラス4でいいんじゃないのっていうような気がしています。ちなみにこの増設したメモリーですね、どういうふうに見えるかというと D ドライブです。 Windows ですね、ここね D ドライブになります。C ドライブじゃなくて D ドライブということで、ここにはですねアプリは置けません。アプリはあくまでも 16GB の領域にしか置けなくて、でそれ以外のですね、音声、音楽だとか写真だとかビデオとかそういったデータはマイクロ SD の方のカードにかけるということになってます。ただアプリだけで 16GB ってそんなに食うことないと思うんで、まあそういうの気にされる方はですね、まあ、64GB モデル買ってもいいと思うんですが、まあ、32GB モデルにアプリ用に 16GB 取っといて、でその他の領域は SD カードの方にね出しちゃって、例えば 32GB だとか、まあ、お金余裕があれば 64GB だとかですね、出して使ってもいいんじゃないかなと思います。 16GB なんかというと結構安いですよね、でちょっと今日私手元に 8GB あったんですけど、まあ、どっか安いとこあれば買おうかなと思っています。あとそれで実際買って試したところで、一番皆さん興味のあるとこということで iPhone5 こいつとの相性どうでしょうということになります。iPhone5 のテザリングを使った場合 Surface とどういけますかという話、だいぶ私Windows Phone とね iPhone5 は苦労しました。まあ、私が分かってなかったっていうのがあったんですが、iPhone5 のテザリングもちろん OK です。今日ね外で試しました。Wi-Fi のテザリングも OK だし、 Bluetooth のテザリングも OK です。 Bluetooth で iPhone5 と私の持ってる Windows Phone の IS12T は Bluetooth で繋がんなかったんですね。お互いお前なんか知らねえって言われちゃったんですけど、こちらはもちろんですね、はい iPhone ですねと、あっちもはい Surface ですね、別に Surface 先生って言われたわけじゃないんですが、ちゃんとペアリングできまして、Bluetooth でのインターネット共有テザリングができました。ということで Wi-Fi でも OK、 Bluetooth でも OK と、 iPhone5 と Surface は仲がいいと、よかったね君たち仲良くしてくれてということで使いますんで、ぜひですね iPhone5 をお持ちの方もですね Surface を買っていただければ幸多かれと、そんな風に思っています。さてそんなことをねいろいろ話しまして、まあ、予定通り30分近く皆さんに私の自慢話を聞かせますという話をしてたんですが、どうです木澤さんサービス買いですかと結構ね私言われました。相談を受けてる人間が買ってなかったっていうのもあるんですが、まあえて言わせていただくと買いだと思います。これはただし iPad とどっちがいいでしょうと、そういった話になると iPad がいいということっていろんな理由があると思うんですね。例えば iPad で使いたいアプリがある、 Apple 製品がのインターフェースが好きだっていう方もいると思います。で、そういうふうにこだわりを持ってる Apple 製品が iPad がいいっていうふうに思ってる方は iPad を買った方がいいと思います。ただ OS なんかどんなっていいんだよと、俺の目的を達成できるものが欲しいんだということで言うと iPad ももちろん選択肢の中の一つですけど、 Android もNexus 7とかも選択肢の一つですけども、 このサーフェス、ね、サーフェスですね、おすすめしたいと思います。まずインターネットエクスプローラーが使います。これはウェブの標準技術を使ったウェブブラウザです。インターネットエクスプローラー10が入ってます。でもちろんサファリもね、あとあれ Google クロ、あれ Android なんです、あれ Chrome でいいんですかね、まあね、HTML5 もサポートしてるし、まあ、標準技術でみんな動いてるんですが、もちろんインターネットエクスプローラー10、標準技術で動く、あとオフィスが動く、マイクロソフトが作ってる互換でも何でもない正真正銘のオフィス、ワード、エクセル、パワーポイント、ワンノートが使えるんですね。これは本物です、本当のオフィスです。しかもスカイドライブとの連携もバッチリというところで、考えるとウェブ見れます、ツイッターできます、フェイスブックやります、ゲームもやります、いろんなアプリも試したいです、オフィスも使いますとくると、もうこれしかないでしょうと。でとにかくマイクロソフトは私ずっとお付き合いさせてもらって、勉強会とかですねお付き合いさせてもらって、とにかく標準技術で進むんだと、マイクロソフトが独自で勝手なことはやらないよということをね、非常によく聞いてるし実際そうなんで、そこを考えるとですね、まずウェブ技術っていうのが重要な要素になってるところで、それには標準品をサポートするという動きをしてる。なかなか互換を維持するのは難しいですよ、 100% じゃないです、ね、Firefox の方がいいとかね、 Chrome の方がいいっていう話もあるし、それ多分事実なところもあるんでしょうけど、まずインターネットエクスプローラーを安心して使ってもらってもいいと思うし、標準的な技術がそれで自分で使うことができるっていうのもあるし、あとはオフィスが使えると、まあ、そういったことを考えると、これサーフェスっていうのは選択肢の一つじゃないかなと思います。でおすすめしたいと思うし、私自身これを買ってよかったなと思っています。でよく考えていただきたいんですけど、オフィスってあれいくらすると思います？あれ3万円ぐらいしますよね。あれ込みでこの値段なんですよね。まあそれ確かにマイクロソフトの方の言い分でしょうと、あの作ったソフト入れるったって、それは君たち作れや安くはなんだろうっていうのはあるかもしれません。確かにこれ5万、まあ、安い本体だけで買って4万9800円ですけども、その中にオフィスが入ってるってことを考えるとですね、かなり安いんですよね、まあ、それをちょっとどういうふうに感じるかっていうのはいろいろご意見あると思うんですが、ですからこれはなかなかベストチョイスだったんじゃないかなと、ベストバイだったんじゃないかなと私は思っています。といってもですね、世間ではいろいろこうサーフェスってですね、よく言われてないことも事実で、ただよく言われてないけど、それなんか問題なんですかっていうふうに私は思うんですね。何をするんですかタブレットでと、なんか別に説得してるわけじゃないんですけど、私それを思うと、別に iOS を使いたい、 Android を使いたいっていう目的がある方もあると思うし、私みたいに Surface を使うこと自体も目的の一つにしちゃってる人間もいますけども、 OS はともかく自分たちが何をしたいんだっていう要求をよく突き詰めて考えると、多分答えは見えてくると思うんですね。もうそれが、まあ、別に絶対 Surface ってわけじゃないと思うんですが、まあだからその世間で言われてるような悪い話はないんじゃないかなっていうふうに私は思っています。ただ一つ言いたいのが、アプリケーションっていうのが非常にいろいろあってですね、確かに豊富ではないですよまだ iPad ほど、ただそこら辺をですねいろいろ入れて楽しんでいただけると、なんか IE と Office だけじゃんって言われてますけども、他にもいろいろ可能性広がっていきます。例えばこれゲームソフトもですね Xbox 絡みでですねいろいろこう豊富に揃ってきてますし、まあアプリもですねこれかなりいいのがいろいろ出てますよ。でメジャーどころ、例えばナビタイムだとかエヴァノートだとかですね、そこら辺のいろんなメジャーどころ、まあ、もちろんスカイプもそうなんですけど、そういうのもですね一通りも出てますんで、あれがないこれがないで困ることあんまりないんじゃないかなと思ってます。私もちょっと iPad 持ってないんで、ここら辺のアプリをですねよーく見て、まあ、これ見せ方によると思うんです。これ多分マイクロソフトとかの努力の仕方にもよってくると思うんですが、見てくるとですね結構いろいろ用足りてんじゃんと。で足りてる他にもいろいろもっとこう奥の深さっていうか数の多さっていうかですね、それが必要なのは分かってるんですけど、まあ、それはいずれこのペースだと出てくるんじゃないかなと、そんなふうに思ってます。で実際私もそのアプリケーションの開発を推進してる人たち、マイクロソフトの人たちよく見ているとですね、であと作ってる人たちもよく見るとですね、で私自身も作り始めてますんで、それ考えると今後アプリっていうのは結構期待できるんじゃないかなと思ってます。割と大手がですね作り始めてます。例えばこれ素晴らしいなっていうのは、 例えばのクックパッドって、ね、お料理の、やつ、まあ、クックパッドをじゃあ使う人何人いるんだって話もあるかもしれませんが、それがまず初期の段階で出てるし、まあ、そういったね、まあ、初期の段階で出てそれなりのこう中身の充実したものも出てますし、この前ねちょっとびっくりしたのが、あの空想動物園というアプリがあるんですね。これはお子様向けのアプリケーションです。あのベネッセという真剣ゼミっていうと私の世代言ってしまうんですが、あの今で言うと島次郎だとかね、コラショだとかですね、もう世代 の, あの、ね、出してるところなんですが、その島次郎のアプリなんですね。動物が出てきます。で、真っ白な何も描いてない動物にクレヨンで色を描いて、いろんな飾り付けをして動物をね動かしたりとか、みんなに公開していろいろ見せ合ったりとかですね、そんなことやるアプリケーションが出てます。で、実はあのマイクロソフトの MVP の初音さんという方にですね、いいソフトあるよと、空想動物園だと、これ大人でも楽しめるぞって、まあ見てみなって言って実際その方で見せてもらって、実際私もこれ入れました。で、子供用のアプリケーションなんだけどすごくいい出来です。あの多分サービスの使い方の一つじゃないかなっていうふうに思ってます。で、あのベネッセがこういうことを出してるっていうことは、各メーカーもですねかなり本気になってやってくれてるんじゃないかなっていうふうに私は思います。あの幼稚園のお子さんおられる方、ちょっとぜひあの Windows 8でも、もちろん動きますんで、試してみてもらえるといいと思います。まあね、あのこの空想動物園とかですね、まあ、それ以外にもいろんなアプリケーション出てます。実際にこれはアプリケーションを楽しむっていうこともねしてみていただけるといいんじゃないかと思います。まあ、いろいろ意見はあると思いますんでね、まあ、いろんな人の意見も聞いていただけるといいと思います。まあ、あともう一個付け加わさせてもらいますと、まあ、この時間まで喋っちゃいましたね。今日長いですね。岡部さん、やっぱり予想通り長くなっちゃいました。ですね、日本語入力大変素晴らしいです。マイクロソフトの MSIME の技術がそのまま生きてます。私あの日本語入力が素晴らしいよって話はこの番組で言ってますし、 119Mac のゲスト出演させてもらった時も言っておりますが、あの素晴らしい日本語入力 MSIME は今すごいです。で、これがですそのままこいつに使えます。あの実際どうでしょうね、私 iPhone と Windows Phone 使ってて、 Windows Phone 実に素晴らしい感じ変換と予測入力、まあ、の Android も、ね、結構いいだし、もちろん Adobe は、ね、やっぱりすごいところあるんですが、あのこの MSIME の技術とか予測変換、このタッチパネル打った時、キーボードで打った時とタッチパネルで打った時のこの違いとかもねありまして、でとにかくタッチパネル打った時の日本の予測変換非常に優秀です。ですから文字入力とかを考えると、まあタブレットの中じゃこいつが一番かなと、そういうふうに思ってます。で、手書き文字入力もサポートしてまして、これがまだですね意外と皆さん使われてないと思うんですが、これ手書き文字入力ぜひ試してみてください。めちゃくちゃすごい精度で書けます。適当に書いてみてください。普段皆さんが書く字で大体認識しますね。ですから私あの和光のねバンブースタイルス持ったんですけど、これ使っての手で書いて文章で打ってみたりとかですね、そのこともやってみました。そこを考えると日本語入力も実に素晴らしい、しかもキーボードで気軽につなげて使えると、ね、カバーのような薄いキーボードがついてますから、まあそういうところを考えると文字入力使える、仕事にも使える、遊びにも楽しめるということで、あ、いいねサーフェスと、いや買ってよかったなと、大満足ですよ私。まあ、そういうふうにね言えるんじゃないかなと思っております。はい、今時間は50分喋ってます。さあ無駄口を、取り除いて何分ぐらいの配信になるかちょっとわからないところあるんですが、まあ、以上ですね、こういった形でのこのサーフェスの話をさせていただきました。まず使ってみた感想、買ってみてしまったと思うことは一度もありません。ちょっと高い買い物でした正直言うと。この後ちょっと高いもん買えないなと、ちょっと節約しなきゃなっていうのがあるんですが、あの木澤さんどうですかっていう結構皆さんに言われたことに対する私の回答は、いいねいいよこれと言いたいと思います。あのぜひ興味のある方ね、一緒にこう使いこなしていこうではありませんかというところで、あのまず今回のねサーフェス買いましたというお話をちょっと一回締めさせていただきたいと思います。今後もですね Windows 8もパソコンの Windows 8も Windows Phone Windows Phone 8もですね、そしてこの Windows RT のサーフェスもですね、いろいろお話をしていきたいなと思っています。どんどんどんどん喋るネタが増えていって、本当週3回やりたいなって思ってるくらいなんですが、さすがに体力が持ちませんのでね、 できる範囲でやっていきたいなと思っております。すいません、そういうことで長々と私の自慢話を聞いていただきまして、皆さんと今回ありがとうございます。以上、マイクロソフトサービス買いましたという話をさせていただきました。はい、第180回マイクロソフトサーフェスを買いましたという話をさせていただきました。いやー、これ編集喋りすぎましたね。編集どうしようかな、ね、でもこれ4月1日になっちゃうと嘘ついてんじゃないかと思われてね、今日中に3月31日の間に配信したいなと思っておりますので、頑張ってやりたいと思っております。なんかサーフェスの話してね、オフィス2013、新しいオフィスの話してね、なんか落ち着いちゃった感があるかなっていうところがあったんですが、なんか Windows Blue、次のコードネーム Windows Blue がどうも本当にやりますよという、いう話に、噂話じゃなくて本当の情報として扱って良さそうな、状況になってきたみたいですね。今年の6月にですね、ビルドっていう開発者向けのカンファレンスを、マイクロソフトがいる開発者向けのカンファレンスがあるんですが、そこでどうもこの Windows Blue というコードネーム、これについてのお話があるんじゃないかっていうことがですね、今出回っております。まあ、実際画像が流出してるとかね、あって、まあ、今の Windows 8の改善版っていうのが出るんじゃないかと言われて、いろいろこう憶測の記事も上がってますので、ね、まあ変な噂話は流すつもりないんですが、かなり事実に即した話と、こういう情報が出るんじゃないでしょうかっていうところですね、お話できればね、お話したいなと思っております。というわけで、本編長すぎたんで、エンディングはこのぐらいにしてですね、また、次回、いろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。